このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
リハビリ中のデイブに代わりまして、今週もデイブのちょっと気になったニュース、森住有がお届けします。今日はですね、ニューヨークタイムズ紙によると、あなたの DNA は、空気中から採取可能、プライバシーのエキスパートたちが懸念を示すという記事をピックアップします。この記事によると、フロリダ大学のデビッド・ダフィーさんがウミガメの病原菌の調査のため、空気や水などに浮遊する微量の DNA、 これを EDNA、 環境 DNA と呼ぶそうなんですが、この環境 DNA を調査したところ、人の DNA がたくさん採取されたと。で、この環境 DNA から採取された人の DNA により、その人の医療情報や、祖先の情報などが驚くほど分かることが、先日、ネイティブイコロジー&エボリューションというジャーナルにて発表されました。昔からね、DNA には、あらゆる情報が詰まっていることは知られていましたが、環境 DNA からそんなにいろんな情報が、分からないと推測されていました。しかし、ダフィーさんの研究によると、フロリダの川からコップ一杯の水を、13万円ぐらいで手に入る DNA シーケンサーで解析してみたところ、相当な周辺住民の情報が読み取れることが分かりました。遺伝情報や、ある DNA から特殊な脳の病気を保有することを読み取れたと。環境中に散乱する DNA から非常に安い DNA シークエンサーとラップトップがあれば、相当さまざまな情報を読み取ることができるというんですね。環境中に散乱する DNA に関してはもちろん、何のプライバシーの、規制もありません。保険会社や警察が環境 DNA を使い始めるのは時間の問題だと、危惧しています。手袋をしてマスクをしても、我々は常に DNA をばらまいています。 DNA の解析は昔は費用がかかったのですが、テクノロジーの進化により非常に安くなってきています。今現在、環境中に浮遊する人の DNA の使用に関しては何ら規制がないことを記事は警鐘を鳴らしています。皆様はどう感じるでしょうか。
これはその普段生活している中で僕らがなんかこう放出してるもの、
DNA のかけらをね、放出してるらしいんだよね。どんなにこう気をつけても放出しちゃってるんだって。でほら、環境 DNA といえば、ネスコでさ、ネッシーがいるのかどうかっていうので、ネスコの水の環境 DNA を検査して、その未知の哺乳類のなんか DNA はこう採取できたかみたいなので、特にできなかったっていうこと、ウナギの DNA がいっぱいあったっていうことで、おそらく巨大ウナギがいるんじゃないかみたいなね、話がありましたが、だからそういうその動物の調査のために環境 DNA ってすごい使われてるらしいんだけど、実は人の DNA もその中にはたくさんあって、そしてこの人こういう病気があるよとか、そういうことも分かってしまうと。で、個人を特定できるかっていうと、記事の中ではこれも今もうすでにできるっていうふうにしている話と、まだできないよっていう話と、ちょっとグレーな部分ではあるんだけど、これも時間の問題だと。個人も特定できて、その例えばどういう病気を持っているかとかっていうのを、保険会社とかが、この環境 DNA に目をつけていったら、ちょっと怖い世の中になりうるし、あとその警察がね、そういうその環境 DNA を使い始めるのも、これも時間の問題だというふうに記事には書かれていました。その環境 DNA がどこまで正確なのかっていうのは、今のところあんまり正確じゃないんじゃないっていうふうにこう考えてる人たちもいて、でもそんな中、警察がこういう DNA があったみたいなので、刑事事件に利用することを記事はすごく危惧していましたね。DNA の、警察がもう使い始めてから結構間違いってたくさんあるんだって、その DNA の調査がまだ、解析がまだあんまりしっかりしてない頃に、この人が犯人だっていうふうに言って、でまだこれその証拠能力としてはどうなのみたいなので、 それもまあ裁判になったりとかしているということなんだけど、こういう新しいテクノロジーを結構警察はガンガン使い始めるから、まだ全然そういう段階じゃないのにっていうことを、このニューヨークタイムズの記事は指摘していましたね。
はあ、うん、これだから保険会社とかもそのある地域のいろんな人たちの DNA を、不特定多数の人たちの DNA を採取できるから、そこからまあその地域に特化した保険商品を出したりとかできたりしますもんね。
そうね、ここの地域の人たちは、はい、例えば何々のこうがんになる確率が高いから、うんうん、それはこう保険ではカバーしないような商品にしようとかね。
はいはいはい、うん、これはかなりやばいっすね。で、うん、ちょっと前にその縄文時代を研究している人たちの話を聞いていて、うん、まあ、かなりそっちの方でも DNA の、うん、解析が進んでるから、もう縄文人の人たちの家系図までそろそろ作れるぐらいまで発達してるっていうのですげえなって思ってたんですけど、うん、さらにそれを凌駕する話でしたねこれ。
だからまあ、はい、いわゆるそのこの分野のこと、シンセティックバイオロジーというね、シンバイオという言い方をするんだけど、この分野非常に進んでいて、はい、まあ、この記事を読んでね、ちょっとびっくりしたのが、その DNA シークエンサーっていうものだよね、 DNA の解析の機械、うんうん、これがまあ本当に別に1000ドルぐらいで売っていて、1000ドルぐらいでも全然いけるよと、ラップトップに差し込んで簡単にこう解析ができると。だから非常に安くそういうのがこうできる世の中に実はもうなっているっていうのがね、ちょっと驚きでしたね。
もうね、家庭のパソコンでできちゃうってことです
からね。そういうことですね、うん
うん、であとはもう普及すれば安くなる一方だし、
そうね、うん、だからまあその DNA に関してはそのプライバシーの規制っていうのは何もないんですね今ね。
はいはい、
だまあ問題が起きてからまあ規制に踏み切るんだろうけど、
だからこれやばくないですか。だからその例えば結婚だったり、うん、就職だったりとかっていう時に、うん、その DNA 解析して、うん、この人はちょっと家族代々、うん、こういう病気があったりとか、うん、祖先がこういうね、まあ、病気があったりとかっていうのを解析できちゃったりするってことですから。
そうなんですよ。だからこの記事でね、うん、そのフロリダの川からコップ一杯の水を検査した時に、その一つの DNA からは、うん、その脳の病気を発症するっていうことがこう分かるこう解析があって、うん、でその病気っていうのは40代になって発症するんだって、
はい、
で、大概の場合は死に至るというところまで分かってしまう、うん、その DNA の人はこのことを知っているのか、うん、ご家族は知っているのかとかっていうふうに考えると、まあなかなかちょっと
そうですよね、
ディストピアな世の中をこの DNA 情報からね、うん、例えば就職とかに関してもね、
そうですよね、うん、
想像できますよね、
うんうん、だからなんかそういうなんかある種問題のない DNA の人たちとなんかちょっとこう問題があって省かれるような人たちの二極化になって、もうディストピアですねこれがね。
だからそれを、うん、例えばそういうことしちゃいけませんなんていう法律は何もないわけですし、はい、今の段階では会社はその DNA の解析を全然しても OK なんだよね、はい、うん、公に言ったら問題になるかもしれないけど、うん、でも1000ドルぐらいの DNA シークエンサーで普通にサクッとできるんだとすればね、この記事が書いてる通りね、
はい、
なかなか恐ろしいなっていうふうにねちょっと思いますよね、うん、
まだ取り締まることでしか取り締まれない、
問題が起きてからしか、うん、まあ、規制っていうのは生まれないっていうね、うんうん、だからもともとはこの環境 DNA っていうのはいろんなその動物とかの調査にこう使われていたものだそうです、うんうん。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日美味しく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。 1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー感の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。さて、現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー感の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中です。購入の際に所定の入力フォームに DAVE15 と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
コウキさん、テレビに代わる YouTube などを利用したメディアもヒット数を稼ぐためにフェイク発信基地になる可能性は大いにあると。というか、まあ、これも中国発信ですでにいくつも存在する。報道の役割が一つとかやってた時代も、次の段階 AI の登場により、あらゆるメディアから真偽を確かめることそのものが不可能になりつつあると。
うん、
うん、
そうね。なかなか、
はい、
いろんなメディアを見てもさ、
うん、
何が本当なのかっていうのはこう分からない時代はやってくるんだろうなっていうふうにはね、ちょっと思いますよね、
うん
うん
うん、柴田さん、いつも面白い話をありがとうございます。ネットニュースを見ていたら、ネッシーの写真が AI で作られたものなら見分けがつかないという記事がありましたが、これってネッシーだけではなく UAP や宇宙人にも関係する話ではないでしょうか。アリさんはどう思われますか。
いや、もう UFO のその動画とか写真はもう結構前から、新しいものに関しては全く信用できないっていうふうに大方の UFO 研究家たちは考えているそうですね。だからやっぱり古い写真とかの方がまあ、ある種その信頼できるというか、
うん、
うん、っていう現象は起こっていますね、うん、だからまあよくそのスマホがこれだけ普及したのに、なんで UFO の写真がたくさん出ないのっていうふうに、
はい、
指摘する方がいますが、うんうん、僕の知る限りは溢れかえるほどありますけどね。ただそれが本当の写真なのかフェイクなのかもう判断できないから、あまりこう話題にならないのかなっていうふうにはね、ちょっと思いますけどね。
キャサブルさん、会社でもチャット GPT が話題ですと。事務作業を効率化するものもありますが、知識や経験に基づく技能やあらゆる職人技も AI でという話題もありますと。この流れは当然進むでしょう。私は技能者ですので、 AI の結果を鵜呑みにせず、成否を判断できることができますが、これから先の世代は AI の答えに対し疑いや疑問も持たず判断ができない人が多数になってしまうのでしょうか。今人類は自らバカ製造マシン作成競争になっているのかもしれませんね。
まあね、なんか使い出すとね、もうすっごい頼っちゃいそうだよね、チャット GPT にね。
頼りますけど、これで果たして、うん、僕らはそのバカになるんですかね、頼ったところで。
どうなんでしょうね、まあ、バカというか、
はい、
そういうのがある 前提でいると確かにバカになるような気はする。
うーん、
例えば、
はい、
あの日本語と英語を訳すっていうことを、まあいろいろ僕は今までこうやってきているんですけど、
はい、
どうしてもその翻訳機、
うんうんうん、
まあネットが登場してから、
うん、
まあ Google トランスレーションとか、
はいはいはい、
いろいろこうトランスレーターのこうツールが登場してから、うん、もうすごいそれにこう頼るようになって、
うんうん、
いちいちもう思い出さない、もうめんどくさいみたいな。
ああそうか、自分の中から
英語を例えば日本語にするのに、
うん、
あの翻訳機を頼りますね。はい、だいたいちょっとこう考えればきっと出るんだろうけど、あもうめんどくさいっつって、
はいはい、
正しい言葉、正なんつうの、やっぱり翻訳機がまあだいたいこう訳してくれて、あまあこういう言い方をすればいいのかとかっていうのでこう。頼るようになってすごくこう出てこなくなってきた気がする。その変換するスキルがすごい下がった気はします。
あ、うん、だから自分の中からこう何かを取り出すっていうよりはもうすぐ
機械に頼っちゃうようになった気はしますね。はいは
い、あ、うん、まあ、だからその機械を自分の体の一部と捉えて
やる。そうね、だからまあその機械の使い方、はい、ツールの使い方は向上するんだろうけど、はいはい、なんかその違うその脳の筋肉は退化する
脳の筋肉ね
するのかなっていうふうにはね、ちょっと感じますけど、ね、
脳筋か、
うん、
AI さんAI さんなのかな、画像や映像音声の証拠能力を無効化、まあ、さっきの話ですね、ちょっと、うん、あの意味がなくなるのであれば、少し前まで心配していた監視社会への抵抗になるなっていう。
監視社会のへの抵抗になると
、うん、だからまあ監視社会があんまり意味なくなるよねっていう、
うんうん、
まあ、確かになとは思ったっすね。
確かにそのこう戦えるは戦えるよね、
う
ん、そのこれ嘘だよっていうね、証拠にはならないよっていうふうにね、
はいはい、
確かにね、
結構ね、
うん、
陰謀業界ではこの監視社会への、
うん、
煽りって結構あると思うんですけど、
うんうん、
ね、
確かにね、
ずっと監視されて映像撮られてるっていう、
うんうんうん、
でもこれだけフェイクが AI の状況で、フェイク証拠写真の意味がなくなってくるのであれば、
うん、
監視社会はなくなるっていう、
うん、それもでも確かにそうかもしれません。なんか裁判でもそういうのあった気がする。その写真っていうかあの CCD あの、はい、カメラに映ってたんだけど、はい、いやこれは俺じゃない、これは誰かが作ったんだっていう、
は
い、論点で争っていた事件あった気がしますね、
は
い
は
い、アメリカでね、うん、
じゃあもう監視社会は来ないですね
、まあ、まあそういうシンプルなのかどうかは分からないですけど、でも確かにその法廷でもね、そのいわゆる防犯カメラとかに映っているのに、いやこれは AI が制作したんだよとかっていう、そういうアーギュメントは成り立つのかもしれませんね。
うんうんうん、はい、ありがとうございます。ラスト、ついにデイブさんがスタジオに帰ってきた動画を出すことができて、
うん、
10万人を祝う動画を出すことができたですけど、
うん、
はい、この間、
うん、
それで結構びっくりするぐらいのコメントをいっぱいいただいてます。
ありがとうございます、
はい、でその中で、まあ、スーパーチャットも結構いただいているので、お名前を、
はい、
呼んでいきますね。コバツーさん、マリコ佐野さん、城南メタラーさん、ディーブパイナップルさん、西義行さん、いただいております。
ありがとうございます、
はい、10万人と久しぶりの、スタジオ復帰と2人目のお孫さんとおめでたい情報が多いですねということで、怪しすぎてチャンネル登録もせずにこっそりと見ていた頃を思い出しましたと今はデイブさんと番組が大好き、娘さんたちすんごく綺麗ということで、
チャンネル登録ちょっとハードル高いかもしれないね、Dave from Channel ね。
怪しい。
怪しすぎるみたいな。
ということですね。西さんとかもまずは本当におめでとうございますということで、はい、いう感じでございます。
引き続き皆様よろしくお願いします。以上、デイブのちょっと気になったニュースでした。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。